聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙2章19節から22節、新約聖書386ページです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって、建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって、共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。聖書の言葉は以上であります。このエペソ人への手紙2章を続けて学んでおりますが、この最後のところまでついにたどり着いてきました。エペソ2章、特に後半では、このクリスチャンとは何者なのか、私たち救われた者、教会とは一体どういう存在なのか、そのことが教えられております。教会、クリスチャンは、ユダヤ人もいれば、ユダヤ人以外のもの、異邦人ですね。いろいろな背景、違いがある。とはいえですね、クリスチャン教会は皆、主イエス様の十字架によって、御霊によって道に近づく、父なる神様に近づいていく、そういう神の家族である、同じ神の家族であるということを、ここまでのところで共に学び教えられてきたところです。で、19節がちょうどまとめになっているわけですが、こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。イエス様の十字架によって、御霊によって御父に近づく、そういう意味では、たとえ民族的な背景とかいろいろな違いがあったとしても、同じ神の家族であるということですね。で、そこからさらに進んで、今日はですね、20節から特に見ていきたいと思いますが、20節、さらにあなた方は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですとあります。で、この20節からはですね、19節では、神の家族という、例えといいますか、モデルが使われていたわけですが、20節からはですね、急に今度は、土台とかいう言葉も出てきて、建物ですね、建築物に、教会ということ、クリスチャンの集まりをですね、例えなぞらえて、いきます。この建築物、建物もですね、いろいろな、部品といいますか、部分から成り立っている。土台があったり、柱があったりですね、いろんな部分から成り立っている。そういう意味では、様々な背景を持つ人々が集められ、一つとされている、教会、クリスチャンの集まりを、例える、なぞらえるのに非常にふさわしいものであると思います。教会の中には、ユダヤ人もいれば、ユダヤ人以外のギリシャ人も、いろんな背景の人々が集まって、でも一つとされている、一つの建物になっている。そういうふうに、パウロは語っているわけですね。で、特に教会は、同じ使徒たちと預言者たちという土台の上に建てられている。そういう建物。そして同じイエス・キリストが要の石となっている。というんですね。で、この箇所で言われているこの使徒たちや預言者たちというのは、新約聖書の時代の使徒たちや預言者たちということで、主イエス様によって使わされて、イエス・キリストの十字架と復活の御言葉を語る、そういう人々ですね。イエス・キリストの証をする、十字架と復活について語る、 その土台の上に教会というのは建てられていると言っているわけです。また同時にこの要の石という言葉がありますね。キリストイエスご自身がその要の石ですと。で、この箇所はですね、ちょっといろいろ複雑な背景がありまして、で、第3版までの訳に親しんで来られた方はですね、ここ、あら、要の石だったかなと、礎石ではなかったかというふうに思われるかと思います。で、ここはですね、いろいろと訳が変わってきているところで、まあ、議論のある箇所でもあります。で、本当に詳しい説明をするのには十分な時間がないんですけれども、まあ、この箇所のですね、要の石と訳されている言葉には、まあ、土台とかですね、石杖という意味はないんですね。で、なぜ、でも、まあ、礎石というふうに今まで訳されていたのかというとですね、まあ、実は聖書の他の箇所の影響があるんですね。私たちも覚えている方、中にも覚えている方いらっしゃるかと思いますが、第一コリントの3章などでは、イエス・キリストは土台であると、ね、教会の土台だという、まあそういう言葉が語られていたりします。で、やっぱりそのイメージが強いんですね。イエス様といえば教会の土台である、石杖である。で、そういうイメージが非常に強い。他の箇所で言われていることなんですけれども、非常にイメージが強いので、まあその影響が入ってきてですね、この箇所でも、まあ少し土台という言葉も出てくるので、まあこの要の石という部分もですね、やっぱり石杖や土台の一部のことなのではないかという、まあそういう理解がこう生まれてきたようなんですね。まあ、ただ言葉から言いますと、これはやはり、要の石というですね、別のものを言っていると考えるのが良いのではないかと思います。で、新改訳2017もですね、そういう解釈に立って、まあ別の、訳、言葉を訳すようにしているんですね。で、まあとにかくこの、じゃあ、要の石とは、じゃあどういうものなのかというのを皆さん気になると思うんですが、まあこれはですね、こう、まあ何かこう、石をですね、アーチ状にこう積んでいって、最後に、くさびのようなものをこう刺してですね、まあ2本の柱を、まあ、繋いだりする、そういう要の石なんですね。まあ、アーチ状にこう石をこう積んでいって、アーチ状のものをこう作っていくときに一番上にですね、くさび型の石を差し入れて、それでこう、まあ、2本の柱を、まあ、繋いだり固定したりする。まあ、そういったものを要の石というふうに言われます。で、この石の大きな役割は、他の石を繋いだり固定する。というところにあるんですね。まあそして建物全体をこうしっかりと支えていくといいますか。で、まあここで非常に重要な、まあ、役割といいますか意味というのは、建物全体をまあつなぐとか固定するっていうことですね。で、エペソの箇所ではですね、使徒たちや預言者たちが土台で、キリストイエスは要の石、建物の全体をつないで固定する。そういう働きだと、まあ、おそらくここではそういうふうに言おうとしているのではないかと思います。で、実際ですね、この後も、イエス・キリストは建物全体を整え、つなぐ。そういう、まあ、まとめると言いますか、つないでいく。組み合わせていく。そういう働きがこの後もですね、語られていますので、やはりこの箇所はですね、そういう、まあ、建物全体をつなぐ、固定する。そういう要の石であると理解するのが良いのではないかと思います。そしてこのことはですね、これまで学んできた教会のあり方ということともこう結びついていくところです。クリスチャン、キリスト者は、まあ、民族で言えばギリシャ人もいればユダヤ人もいる、異邦人もいれば、まあ、いろんな人がいる、いろんな背景を持っているわけですね。様々な背景を持つ人たちがイエス・キリストという要の石によってつなぎ合わされ、結び合わされて、一つの建物として建てられている、組み入れられているということです。で、この建物全体は、まあ、クリスチャンはどういうふうに生まれてくるか、起こされていくのかというと、人たちと預言者たちの御言葉の宣教の働き、イエス・キリストの十字架と復活を証しする、 使徒たちや預言者たちの働きが土台で、まあその上にですね、私たちが、まあ生まれてくる、起こされていく。そしてイエス様が私たちを、まあ、繋いで、しっかりと固定して、一つの建物としてくださっている。そういう建物のイメージで、こう、教会の姿というのを、パウロは教え、語っております。まあ、この建物に例える、教会を建物に例えるということは、さらに21節、22節へと続いていくわけですが、21節からですね、このキリストにあって、建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって、共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。で、この21節と22節、今聞いていただいても分かるようにですね、非常に似た表現がこう繰り返されていますね。言葉がこう重ねられている、似たような言葉が繰り返されている。このキリストにあって、まあ、22節もですね、このキリストにあってとありますし、建物の全体が組み合わされて成長しとありますし、共に築き上げられて、あるいは最終的に私たちが何になっていくかということも、主にある聖なる宮となる、あるいは御霊によって神の御住まいとなる、こう似たようなことがですね、ちょっと言葉が言い換えられている、同じようなことがこう言われています。で、ここでもまさに先ほどお話しした要の石としてのイエス様の働きですね、組み合わせる、つなぎ合わせる働きが非常に重要となっています。キリストにあって建物の全体が組み合わされる、キリストにあって共に築き上げられる、まあ、様々な背景、特徴を持つ一人一人がですね、キリストと結び合わされて、まあ、キリストを介してつなぎ合わされて築き上げられていく、組み合わされて一つとされていくということです。そしてここで教えられている教会の姿、特徴のもう一つ大切なこととしては、まあこれも、聖書全体で教えられていることでもありますが、教会は組み合わされ、築き上げられとありますように、まあ受け身といいますか、受け身で語られている教会の姿というのですね、そういうものであるということができると思います。先ほど読んだ20節もそうですね、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられている、あなた方はですね、教会は建てられている、ここでも受け身で語られています。教会は私たちが建てるのではなくて、神が建ててくださる、キリストご自身が建ててくださる、私たちは組み合わされ建てられていく受け身の存在であるということですね。またイエス様ご自身もですね、非常に有名な箇所ですが、覚えている方も多いと思いますが、ペテロに対して、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てますというふうに言われました。マタイの16章18節ですが、私はこの岩の上に私の教会を建てます。イエス様ご自身がですね、私の教会を建てますとはっきりと語られている、宣言されている、主ご自身が教会を建ててくださる、私たちはその中にこう組み入れられていく、建てられていく、まあ、ある意味で受け身の存在でもあるということです。で、もちろん私たちとしてもですね、私たち自身としても、まあ、具体的にですね、街道建築をしたりとか、あるいは開拓伝道をしたりして、まあ、教会を開拓する、教会を立て上げていく、そういう働きに積極的に加わることもできますし、そういうことが必要でもあります。ですから私たち自身がこの教会を立て上げていく働きに加わっていくということはとても大切なことなんですけれども、でも聖書は 教会というのは神ご自身が、キリストご自身が建ててくださるもの。そして私たちは組み合わされ、建てられていくものだと、そういうふうに教えているんですね。まあ、このことを本当に受け止め、学んでいくことが必要であると思います。しかもですね、これは単に私たち、後の時代の私たちだけに言われているのではなくて、まあ、まさにこの新約聖書の時代、エペソの教会の人々に対してパウロがこう言ってるわけですね。新約聖書の時代、初代教会の時から、ある意味ペテロの時から、教会というのはキリストご自身が建ててくださるもの、使徒と預言者の働き、土台の上に立て上げられていくもの、加えられていくもの、キリストご自身が教会を建ててくださって、クリスチャンというのはそこに組み合わされていくもの、築き上げられていくものだということですね。で、これ実際私たちの、まあ、具体的な経験、これまでの辿ってきた道筋にもこう、まあ、つながると言いますか、当てはまるものではないでしょうか。私たちは2000年以上前からある使徒と預言者たちの土台によって据えられた、まあ、使徒と預言者たちによって据えられた土台、それによって続いている教会に出会って、その教会の中に組み入れられている、組み合わされていっているということですね。イエス・キリストに出会うまでは教会とは何かということを何も知らなかった、教会にも出会っていなかったわけですね。そういう私たちが今や教会の一部ともうすでにされている、されてきているわけです。そして私たちも含めて組み合わされて、教会、主にある聖なる宮、御霊による神の御住まいとされているし、これからさらにされていくわけです。皆さん一人一人も主イエス様と出会って、この人生が変えられてきていると思いますけれども、でもそれだけでなく、教会の一部とされる、教会に組み合わされて共に築き上げられ変えられている、そういう面があると思います。イエス・キリストが主である、イエスは神の子キリストである、そういう告白をしてきたこの世々の2000年以来続いている、この2000年以上続いている歴史のクリスチャンたちと同じ教会の一部とされている。単に今のこの時代のこの一つの教会の一員とされているのではなくて、歴史の教会、2000年以上の歴史のある教会の一部とされている。これは本当に大きなことだと思います。そしてこのことによる、こう私たちの変化といいますか、まあ、そのような歴史の教会の一部とされることによる変化があるのではないでしょうか。なかなかですね、自分自身ではあまり自分が変わったとは思えない、いやそんなに私は変わってない、そういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。でもですね、私たち一人一人この教会の一員とされることによって、単にクリスチャンっぽくなるとかですね、そういうことではなくて、2000年以上続いている教会の一員とされていく、そういう変化があると思います。で、これはちょっと、まあ、誤解を恐れずにですね、大胆に言うならば、私たちはクリスチャンになっている、教会につながっていることによって、2000年以上ある、まあ、歴史のある教会の一員、まあ、本当にオーバーに言いますとですね、2000歳以上のクリスチャン共同体としての人格を持つことができる、まあ、そういう人格に結びつくことができる、そういうふうに大胆に言うことができるのではないでしょうか。教会の中に組み合わされ、教会の中に共に築き上げられていくということは、私たち一人一人の人格が単に私自身のものではなくてですね、聖書の時代からすでに、まあ、積み上げられ築き上げられている キリストの共同体という人格の中に、まあ、つなぎ合わされるといいますか、組み合わされていく。ですから私たち一人一人はですね、単に私たち一人一人というのではなくて、キリストの共同体、教会が通ってきた歴史を、まあ、何か一緒に共有しているような、そういう人格に結びつけられていく。そうすることによって私たちはもはやたった一人の私自身というかですね、私自身以上のものになっていくといいますか、させていただく感覚や考え方とか、そういったものもですね、まあ、いきなりということではないんですけれども、少しずつ自分自身を超えたものとさせていただくことができるのではないでしょうか。まあ、それが教会に結び合わされている、こう2000年以来続いている教会の共同体の中に組み合わされているということの意味なんですね。そして私たちはなんと、そのような教会共同体、キリストの体の一部とされ、最終的には主にある聖なる宮、御霊による神の御住まいとなる、させていただくことができるというのです。最終的には単なる建物、家ではなくて聖なる宮、神の御住まい、すなわち神殿とさせていただけるというのですね。神殿というのは神様の御臨在が表されるところ、神様がおられる場所、神様の御業が行われ、神様の御栄光が表される場所です。特に最後22節は、パウロはこういうふうに言っていますね。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。あなた方もと言っております。このあなた方もというのは、この手紙の読者、エフェソの教会の人々はもちろん含まれているわけですけれども、2000年の時を超えて今この手紙を読んでいる私たちのこともここに含まれていると思います。私たちもこのキリストにあって、すでに使徒や預言者たちの働きによって据えられ、築き上げられてきたその教会に共に築き上げられ、加えられて、私たちも加えられて、教会の一部とされ、神が住んでくださって、神様ご自身の御臨在を表してくださる、そういうものとさせていただけるというのです。天地を作られた誠の神である主が、なんと私たちのうちに住んでくださる、私たちを通して御臨在を表してくださる、姿を表してくださるというのは本当に大きなこと、恐れ多いことではないでしょうか。私たち教会クリスチャンというのはこのような存在であると教えられております。神の建物、神殿である、キリストという要の石によって組み合わされ、結び合わされている。まあ、そこに私たちも組み入れられていくわけですね。そして私たち自身が聖なる宮、神の御住まいと、もうすでにされているし、さらにされていくことができるというのです。まあ、そして私たちを通して神様が御臨在を表してくださる。神様の働きを表してくださる。御栄光を表してくださる。これは本当に特別なことでありますが、でも同時にこれは、今まで私たちが見てきたこと、経験させていただいてきたことではないでしょうか。教会の礼拝、交わりの中で、実際に私たち自身が変えられて、御言葉の真理を教えられ、新しくされていく。そして聖書の時代から続いている教会の一部、クリスチャンという本当に新しい人格を私たち共有させていただく。それに似たものと、私たち自身もさらに変えられていくことができる。で、これはもうすでにそうなっているということでありますし、さらにそのようにされていくということでもある。これからさらに完成されていくことでもある。私たちすでに共に主にある聖なる宮とされているし、さらに 共に主にある聖なる宮とされていくことができるわけです。本当にこの御言葉に励まされ期待し、私たちも積極的にですね、さらに主にある聖なる宮とされていくことを喜び経験していきたいと思いますし、さらにこの聖なる宮、キリストの体に加えられる方がさらに起こされていくことにも期待していきたいと思います。共にお祈りをいたしましょう。聖なる神様、今日も御言葉を通し私たちを教え励ましてくださることありがとうございます。このパウロの手紙を通して教会とはクリスチャンとはどういうものであるのか、私たちがどのような存在であるのか教えてくださっていることをありがとうございます。本当に私たち一人一人さまざまな背景特徴を持つものでありますけれども、主イエス様によって結び合わされ、要の石である主イエス様によって組み合わされて、キリストの体教会という神の宮という建物の中に組み入れられていることを思い感謝をいたします。そして私たちも含めて共に主にある聖なる宮、御霊による神の御住まいとさせていただけることを覚え心から感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人が本当に教会共同体の中に加えられ、変えられ、整えられていくことができますように導いてください。そして私たちを通してあなたご自身の御臨在が、ご栄光が表されていくことができますようにどうぞ導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。